皆さんこんにちは。未来予測回路をうまく手なずけるという話ですね、おいたします。まあ、未来予測回路って何かって言ったら、逆にですね、こういうことを質問してくる子がいるんですね。それは例えばですね、この問題集やったらどのくらい偏差値上がるのとかね、そういう子ね、あるいはこの問題集やったらどうなるのっていうような、この問題やったらどうなるのとか、あるいはこの問題やったら次何やるのとか、まあ、やったら聞いてくる子いるんですよ。もう必ず聞いてくるような。でね、実はですね、そういう子は成績はあまり良くないことが多いんですね。というか良くないんですよ。で、なんでかっていうと予測できないんですよね。で、もちろんね、これ高校生になってもそれ聞いてくる子いるんだけれど、もうちょっとそれだと大変になりますよね。やはりですね、人間っていうのは未来を予測する力っていうのがあって、だいたいこのくらいのことやったらこのくらいになるだろうなって誰でも予測してるんですよ。で、それが的確であればあるほどうまくいくわけですね。つまり見積もりがきちんとしてるってことです。正しいってことです。現実に沿っているってことですよね。だけども、そもそもが何かこう予測するっていう回路がないことにはどうにもならないんですよ。それを良くすることができないよね。で、中学受験って実はこの未来予測回路っていうのを養っていく非常にいい機会なんですよね。で、最初の受験だし、まあ、最初にこうきちんとやる受験ですしね、だから全く未経験でしょ。で、生まれて12年とか11年とか、まあ、10年ぐらいしか経ってないような子たちがやるわけで、ですから非常にいいんですよね。で、その中で何をやるかっていうと、未来予測回路を作るんですよ。このくらいやるとこのくらいできるようになるなとか、このくらい回数繰り返す自分はこれが身につくなとか、やはりそういうことがだんだんにこう分かってくるんですね。これがすごく大事で、つまり迷子にならないんですよ。自分が今何やってるかっていうこと、つまりはまあ言葉を変えれば実はメタ認知なんですけど、自分が今何やってるか、全体の中でどこにいるのかっていうことですね。全体のルートの中でどのくらいのところにいるのかと、正確ではなくてもそれを、ある程度予測することができるっていうことです。このある程度予測できるってことがすごく人の安心を生んで、そして集中できるんですね。今やること、今やってることっていうのはこういう結果を生むんだから、だからしっかりやろうっていうことに、そういう発想になるんですね。全くない子っていうのはもう暗中模索で、今何やってるか、全体の中でどういう意味付けを持つか、位置付けを持つかってことを全くわからないでやるので、当然集中力も欠くんですよね。いや、何のためにやってるのかなって話ですね。よく子供たちがね、この勉強って何のためにやるのとかって言って、まあ、ふてくされ気味にですね、指導者に、あるいは親に投げかけることあると思うんですよね。だからそれをしないために、そういう無駄なことね、無駄な時間を使わないために、あるいは無駄なところにエネルギーを使わないために、つまりね、勉強って何のためになるんだろうなって思ってること自体がある種のメモリーを消費しているので、勉強ができなくなるんですよね。で、勉強できなくなるので、結局結果的にはもう悪循環ですよ。勉強できなくなるから、なんで勉強させられなきゃいけないの、させられるって話になるんですね。させられなきゃいけないっていうことになる。だから、させられて、で、結局結果も出ないし、先生に怒られていいことないなって話になって、どんどん悪循環になっていくんですよ。で、ますますやらないなと、やりたくないなと、ますます先生に怒られるし、親にも怒られるし、今何やってるのか分かんないし、学校で何やってるのか分かんないしと。そうなったらね、本当に学生って地獄ですよね。だからそうじゃないようにするためにはどうしたらいいかっていうことで、中学受験の時にまずはこの未来予測回路っていうのを作っていくっていうことなんですよ。今自分が全体の中で何をしているか、で、こうすればこうなるよなっていうところなんですよ。で、これを養うのが中学受験で一番大事な目的と言ってもいいくらいです。で、実はですね、これ当然ながら正の部分と負の部分があって、正の部分ではこういうふうに先ほど何度申しました通り、全体の中で今何をやってるか分かるし、あるいはこれやればこういう結果が出ると分かってるから、まあ、集中して、まあ、ある種やる気を持ってね、その自分のこととしてやることができるわけですよ。だから自分のこと、なかなかそのご相談を受けるときに、なかなか子どもたちが、自分の子どもはね、自分の子どもが自分、なかなかその主体性を持って、取り組めないっていうことなんですけど、よくご相談いただくんですが、主体性を持つためにはこの未来予測回路ね、を勉強の未来予測回路と作ることが大事なんですよ。それを意識して作ってやるってことです。つまりその、まあ、そういう経験をね、積ましてやるっていうことなんです。このくらいやればこのくらいできるようになる。で、当然ながらそれは負の部分もあります。それ負の部分でどういうことかというと、IQ の高い子ね、例えばよくあるんですが、IQ のすごく高い子で、そうすると中学受験ぐらいだと、1年集中してやる、まあ1年もかかんないかもしれませんね、集中してやると、いわゆる有名校ね、皆さんが知っているような有名校に合格することはあるんですよ。まあそれはもう中学受験だから実はできるってこともあるんですね。だけども、中学受験と大学受験って全く違うんですよ。つまり、量も違うし、レベルも違うし。ですから、だから自分はね、こう小学校6年生の時に、まあ、たかだか10ヶ月ぐらいやったから、計算したら10ヶ月もならないなとやって、集中したらやったら、まあ、受かったので、まあ、大学もね、高3のぐらいから、極端で高3の夏ぐらいから、俺が集中してやれば、まあ、東大ぐらい簡単に入れるよぐらいに思ってるんですよ。 で、まあ、案の定そうじゃないということですね。これは完全にその、まあ、勉強予測能力、勉強予測回路というか、それがそれの中に投入されるパラメーターがずれちゃってるとこ、つまりパラメーターは変わるってことを知らないってことなんですよ。だからその量が違うんですよ、まずレベルが違うんですよ。そういうパラメーターが全然変わってしまうのに、同じパラメーター、つまり中学受験の同じようなパラメーターを突っ込んで予測してるから、当然違いますよね、別のところに行っちゃう。だからね、言ってみればね、自立とか大人になるとかっていうのは、まあ大人って何かって言ったら、それをどんどん更新できるんですよね。痛い目あって更新していくわけですよ。で更新していくんだけど、でまあだんだんに痛い目合わなくても、だんだんにこうそのなんていうか、正確な予測ができるっていう、あれ自分がこのくらい投入すればこんな風になるなっていうことをだんだんこうイメージが描けるっていうことになってきて、それが現実とそんなに変わらなくなってくるんですね。でですからそれで、そして結果を出していくから、ますますそのパラメータを更新していくってことに熟達していくんですよ。だから2つの能力があるんですよね。未来予測回路を作るってことね、勉強に実は限らないですけどね。でも未来予測回路を作るってことと、それから未来予測に投入するパラメータを変更させなきゃいけないっていうことをまず分かっていることだし、またその変更のさせ方がうまくなるってことですよね。だから当たりをつけてこのくらいかなってことだんだん分かってくるわけでしょ。でこれがだからまあ大事な能力って、ある種生きる上での非常に重要な能力で、皆さんこれを獲得しようと思って悪戦苦闘してるわけですよね。ただ、原点はやっぱりその、やはり18ぐらいまでの勉強体験っていうのは非常に有効で、この、まず、まあこの勉強ってつけますけど、勉強の未来予測回路を作って、そしてそれをどうやって有効に使っていくかっていうことなんですね。当然予測なければ、あるいは人間のね、明るい未来とかそういうことがなければ、あれこれやったらば絶対こうなるなっていうのがなければ、努力なんかできるわけないんですよ。ね。だからただ闇雲にやるって言ったら本当にやらされてるだけ、これやってるどうなるのかなっていう、何の結果も出ないような、努力をさせられてるっていうふうにさせられてるね、させられてるって思ってしまうんですね。これがだからまあ言ってみれば、大人になるっていうことですよね。そうじゃなくて、こう自分ですね、そのパラメータの変更を進んで受け入れて、そして入れていくっていうことですね。そしてそこに、それに向かって努力していくと。まさにこれがまあ大人であるし、またそれが教育の目的でもあるっていうことですよね。どうもありがとうございました。